これが共同体の中で行うこと。一人一人キリストにつながるとともに、そのキリストにつながる疑いもまたキリストによって一つで、その確認の場所だ。これが主の食卓に預かる。私たちは月ごとにこの主の日の朝の朝ごはんを一緒に食するということが、何があってもこれを書いてあるキリストにある一つをそこに確認して行きたくない時もあるかもしれない。行けない時もあるかもしれない。いろんな時もある。だけども、最優先する。それも教会。神様がそれを、イエス様がそれを定めたのであります。主がやがて、おいでくださる時までこれが続くんです。また、この朝の礼拝は、再臨の備えなんです。主の前に、本当に共にキリストの花嫁の教会が引き上げられていくという、ケーキは花嫁として私たちが引き上げる教会でした。朝ごとに、主の朝ごとに私たちはその備えです。それが礼拝であります。共にということでした。まあ、最後になりますが、心合わせ、先進祈る祈りですね。14節に彼らは皆共に心を合わせてひたすら祈りをしていたと書いてありますが、皆さん共にいたらですね、心を合わせることができるけど、絶対そうじゃありません。なことはありません。共にいたらね、いざこざが起こってくるんです。面倒なの、面倒なことが起こってくる。共にいたらお互い違いますから。共にいてもみんなバラバラということがあります。よくあります。強制的に集められているだけの。心はバラバラ、思いはバラバラ。早く終わらんかな、という感じですね。まあ、礼拝の中で、揃えたことは早く終わらんかなと思われたら、ちょっと私やりにくいんですけどですね。まあ、でも気持ちはわからんことはない。バラバラ。必ずしも共にいることが、心が一つであるということとは違うわけでありますね。だけども彼らは共にいるだけではなくて、心を合わせたんです。ひたすら祈りをしてたんです。お互いの考えや立場や状況が違っている。また過去の弟子たちの間でも行きさせがある、いざこざもある、関係もある。この雑多な人たちがしかし住んで共に集まる、ことをやめなかった。そしてさらにさらにそれだけではありません。お互いここを一つにしようとしたんです。10日間の町並みですよね。これ結果的にね、イエス様はこの間もなくということしか言ってらっしゃらないわけで、この間もなくってどれぐらいかわからない、いつまで祈ったらいいんですか、いつまで祈ったら聖霊が伝わるんですか、そんなことはイエス様言ってらっしゃらない。結果的にそれは10日間だった。復活の40日と祭りの10日間合わせて50、これがペンテコステということ。一緒にと復活から50日目、ペンテコステ、これが50という意味なんです。で50という意味なんですかね。この日に聖霊が伝わった。だけどもこれは確かに神様が定められた日だと思いますけども、それは同時に、この10日間かかって共にいる人たちがお互い雑多な人たちで、弟子たちもまさにそうです。俺がという連中が一緒に集まってもすぐ心一つなんかできません。でも彼らはこの10日間一緒にいることにおいて、また彼らお互い向き合ったんじゃなくて、お互い祈ったということは神様の前に出たんです。彼らお互いが自分たちに向き合ったんじゃなくて、まず最初に神の前に出たんです。神様の前に心を注ぎ出したんです。そして祈りながら神様の前に自分自身を問われたんです。自分自身がどんなに愚かなものであるか、また人間関係において不尊なものであるか、俺がと言って人を傷つけてきたもの、踏み台にしてきたようなものであるかということを、特に弟子たちがそのことに気づき始めるんです。ですから、こんなことは書いてないんですけども、ある先生はここを仲介してですね、ペテロはきっと、ヤコブかトマスか誰か知りませんけども、いや、私は傲慢だったよ、あなたたちひどいことは言ったねってで、ここでね、本当にこの期間、悔い改めて謝罪したんじゃないか。いや、ペテロさん許してください。いや、私は あなたがこの列車の中で、なんでこんなイエス様、こんなあなたみたいな連中を加えてくださったか、本当に、ね、いぶかっていたんですよ。中にはですね、この熱心とのシモンなんてありますけども、これは国粋主義者ですよ、この人は。改革派ですよ。革命を起こすグループに入っていた人なんですね。こんな人がなんで選ばれるのかというようなことでありますか。私はあなたに対して本当に疑問を持っていたと許してください。また彼もまた私もペトロがいつもお前がいつも前に出ることでカチンと来てたら許してくださいと祈ったに違いないですね。トマソル疑い人無関心だった。マタイはロマの手先修善人だったんですね。本当にみんな雑多な人たち、俺がという人たち、そういう疑いが神様の前に出てくださった。そしてお互いが罪を告白し合い、許し合い、励まし合い、そしてだんだんだんだんだんだん一つになっていく、心合わせて祈ることができるようになっていく。それが10日かかったということなんですよ、結果的に。で、彼は本当に心一つに合わせてひたすら祈りをすることができるようになったのは、8日目だったか9日目だったか分かりませんけども、本当に10日になった時に彼らは一つのまで粉々に砕かれたパン粉のように、練り合わされて一つにされたパンの塊のように全く砕かれた一つになったということ、そこに聖霊は喜んで砕かれたんですよ。それが10日間なんです。教会の中に結構ですね、いろんな課題や問題が起こってくる場合があります。この社会はもちろんのこと、教会の中でもですね、だって共にいるのが教会ですから。しかもキリストになってさらに深い交わりを、神の家族の交わりをしていくんですが、その交わりが豊かであり緊密であればあるほどですね、お互いのトゲやいろんなものが出てくるわけですね。たまに付き合いますとパッと離れることがあるわけですね。疑心暗鬼になることもあります。またお互いの主張、考え方の違いというのも分かってまいります。だけどもそこに聖霊が働く、それが教会。単なる人間の集団だったら教会が本当にバラバラになりますよ。あれ特殊な共同体になってしまいます。でも雑多な私たちがキリストになって一つにされる、これは本当に素晴らしい。そこに聖霊が働く。だから私たちは砕かれて、明け渡して愛するということを学びながら、キリストなる共同体で教会をそこに聖霊によって作り上げていくことができる。なんという信頼でしょうか。それが教会です。私は堺の長等会というところに以前属しておりました。その長等会は堺にある100近い教会があるんですけども、みんな教団教派も違いますが、みんなそこに集まって教団教派を超えてですね、そして一つの祈りを下げるというですね、週一回祈りをしてたんです。あ、ごめんなさい、月一回祈りをしてたんですね。そこで私も十数年そこに参加させていただいて、チャペルの奉仕もさせていただきます。みんな違う人たちですけども、だけどそこで本当に親しい交わりをしました。だんだんだんだん交わるうちに心を開いていったんですね。そして心を一つにして、個人の問題や教会の問題や戦いやいろんな問題をみんな気の張り上げて祈り合ったんですね。20人ほどの人たちが集まっておりました。その交わりは本当に最良だったと思います。バクソンが違ったお互いが、ただキリストにあって共に集まり、共に心を一つにするところに聖霊は働かれます。均一主義ではなくて、気の合うお互いじゃなくて、違うお互いがあえて共に集まり、そして全く違うお互いがキリストにあって本当に同じ方向を向くとき、不思議な聖霊の道がそこに生まれ、一つ心が導く、 そして聖霊は祈る、祈る交わりの中に働かれます。祈りと聖霊はいつも一緒なんです。一緒なんです。いいえ、どんな時にも御霊によって祈りなさいとパウロはエペソの6章で教えています。御霊によらない祈りはないんです。どうぞ私たちで祈り出しましょう。個人の祈りの大切ですが、共に集まって祈りましょう。時間を獲得して祈りましょう。4月から祈り会が、教会の祈り会が始まりました。で、祈り会はそのことに気がついて、気がつき始めて、あ、やっぱり祈っていこうというね、それを意識して、教会の祈り会に来て、そして終わって、やるやって言うわけで、さっと帰っていったら、これは教会にならないんです。教会の中に召された本来の人一人の姿ではないんですね。もちろんいろんなことがありますが、機会を捉えて、心を開いて、明日が共にいることを大切にし、さらに集まり続け、そこに聖霊の働きがあることを信じて、私たちは共にお互いのために祈り、愛を温めていく。どこにもない神の国の共同体を、聖霊より導かれ共同体を、どうぞ私たちはこの教会にいただきたい、そのことを切に祈りたいと思いますね。どんな人であれ、どんな意見を持ち、どういう気質状況だったとしても、とにかく主の言葉に従って共に心を合わせて祈る中に、聖霊が喜んで臨んでください。それが初代教会のハンペンテクスの出来事だったということ、もう一度これを心に留めさせていただきましょう。お祈りいたします。天の父なる神様、ありがとうございます。ペンテクスの待ち望んだ弟子たちの姿の中から、共に、まことにその人たちはとありますが、非常に雑多な人たち、みんな違った人たち、価値観も生き方も性質も癖も考えも違った人たち、その人たちがみんな共に一緒にいて、そして心を合わせてひたすら祈りをしていただきます。そこに聖霊が喜んで、弟子たちのうちに一人一人、そしてみんなのうちに豊かな恵みを満たしてくださいました。愛を満たし、恵みを満たしてくださいました。命を満たしてくださいました。その時体は全く生まれ変わった集団となってまいりました。神様、どうぞ私たちもこのペンテクスを控えて、私ももう一度共に集まることを喜び、また共に一つ心になっていく、しかもそれは主ではできません、聖霊によって一つにされる、どうぞ主の喜ばれる教会になっていくことができますよ。祝福して導いてください。お一人一人、またそれぞれのご家庭を、またご夫婦を祝福してください。親子を祝福してください。その家庭が本当に喜び満ちた麗しい家庭となっていくことができるように、イエス様、その家庭に祈りを与えてください。そしてその祈りを通して聖霊が働かれ、豊かな一致を、愛を与えてください。またどうぞお一人一人が使わされているその職場や学び屋においても、どうぞその人を通して豊かな、どうぞ平和がもたらされていくことができるよう祝福して用いてください。イエス様の皆によって祈ります。アーメン。